Sound art. Something delicious.
もうすぐ一年のうちでクリスマスに次ぐ盛り上がりを見せるんじゃないかというイベントがやってきますね。最近はハロウィンの方が上なんですかね。コロナ禍のバレンタインはどんな展開になるのでしょうか。こんばんは、国です。まずは手渡しのプレゼントというのが可能なのかどうか。ある程度接近しないと渡せませんよね。そうなると郵送とか、机に置いておくとか。テレワークだとチョコレートじゃなくてもね、動画で何か送るとかね、そんなことになるんでしょうか。毎年バレンタイン商戦で有名な名古屋のデパートは今年どうなってるのかなと、ちょっとホームページを見てみましたら、午前と午後で入場方法が異なっていて、午前中は事前予約による入場のみで、午後からは会場の混雑状況に応じて、当日発券の入場整理券によるお呼び出し入場というのになっているんですね。事前予約はパソコンかスマホでネット予約してコンビニで発券。午後からの当日券による入場案内は、その入場整理券に書いてあるQR コードからスマートフォンで確認ができて、 LINE での呼び出しもしてもらえるそうですね。つまりパソコンやスマホを介さないと参加できないということですね。もうそういうのはね、コロナ禍では当たり前なんでしょうか。まあこの時期お年寄りがこのイベントに行くとは思いませんから、そんなに問題にすることはないでしょうが、これ以外のことでも IT マイノリティというか、まずは持ってない人とか、使い方がよくわからない人は参加できないことというのは、どんどん増えていきそうな予感がするのは私だけでしょうか。でもどうせやるなら接触がないように全部オンラインで購入して郵送するってことにすればいいんじゃないかっていう気にもなるんですけど、そこはやはりデパートに足を運ぶというのに意義があるわけなので、そこは外せないということなんでしょうね。いろいろ見て決めたいというのは確かに行かないとダメですしね。さらに一部限定の人気商品についてはオンラインでの限定購入ということになっていて、引き渡しだけをデパートでということになるみたいですね。しかしね、ちょっと見てみたらかなりいいお値段のものですからね。もしかするともうね、誰かにあげるんじゃなくって自分で食べるために買う人の方が多いんじゃないかな。いやはや、なんともいろんな方法で、このチョコレート商戦をなんとかチャンスに生かすというお菓子業界の熱意が伝わってきます。さて、チョコの話が長くなりましたが、そう、せっかくだから今宵の旅のテーマ、大豆とチョコは何かつながらないだろうかと思ってね、話し始めたんでした。そしてこれまたネットでググったら、なんとね、あるじゃないですか。チョコ大豆。要は、いった大豆をナッツのようにチョコでくるむということのようですね。で、マシュマロも入れてザクザク感を出すとかね、これ美味しそうですね。ソイ染み込みチョコ大豆なんていうネーミングのお菓子もあるようで、この染み込みっていうのはね、そそられません？大豆にチョコが染み込むっていうことですかね。きな粉を使ったものも大豆利用になりますし、まあ、作るのはちょっと間に合いそうにないから、どこかでちょっと探してみようかな。さて、今宵は美味しい大豆の話がたっぷりですよ。サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に。出かけましょう。
Sound art. Something delicious.
大豆。Chapter 4. Feast. ごちそう。Part 1. ちょっと前の話ですが、2006年3月、アメリカ合衆国の健康専門月刊誌、ヘルスによる世界の5大健康食品が発表されて、 スペインのオリーブ油、ギリシャのヨーグルト、インドのダール、これ豆料理ですね、韓国のキムチ、そして日本の大豆、この5品目が選出されたという記事を見つけました。それでヘルスのホームページで検索してみたら出てきました。 World's Healthiest Food ということでね、 Soy Japan って書いてありました。この場合は大豆をソイビーンではなくソイと言ってますね。説明には、朝昼晩豆腐を食べているという奈良県人の料理インストラクターのコメントがあり、日本人は世界中の誰よりも多く大豆を食べていると。本当に調べたのかどうかはわかりませんが、まあ多いことは確かでしょう。さらにおすすめのレシピとして書いてあったのが、ジンジャーチリ豆腐 with red peppers ですね。生姜とチリね、それ赤唐辛子ですね。これで豆腐を料理するということだと思うんですが、残念ながらこのレシピね、タイトルだけで中身は書いてなかったんですね。残念。でもとにかく辛そうです。まあ、海外とね、日本のね、豆腐をどうするかっていうことの違いがよくわかりますね。でも、油を作ったり家畜の飼料だと言われていた大豆に対してこの変わりようはすごいですね。大豆がスーパーフードだというのは最近耳にすることが多くなりました。まずは栄養が非常に良いと。大豆は栄養価がとても高いと言われています。いろいろな要素が含まれていて、三大栄養素と言われているタンパク質、脂質、炭水化物、これがバランスよく入っています。特にタンパク質に至っては 30% 以上含まれているということでね、他の豆とはね、断トツに違いますね。しかもこれがアミノ酸バランスが良い良質なタンパク質。植物でのタンパク質ですね。で、その他ビタミン類、ミネラルもあると。まさにスーパーフード。そしてですね、大豆タンパク質のいろいろな効用を歌っている中から挙げてみると、1、血中コレステロールを低下させる。2、心臓病のリスクを低減させる。3、骨を丈夫にしたり骨粗鬆症を予防する。4、更年期障害を軽減させる。5、肥満予防効果があり、ダイエット効果を高めると。これを聞いたらね、すごい食べなくちゃって思っちゃいますね。でも大豆アレルギーの方もいますから要注意です。そもそも大豆あるいは大豆食品が嫌いな方というのはどれくらいいらっしゃるんでしょうかね。まあでも今述べた効用が本当にそうなのかどうかというのは、結局のところ食べてみてどうだったかということで確認するしかないでしょう。さらに大豆のすごいのは、大豆を加工した食品というのがもう数知れずあります。皆さんはどれくらい食べたことがあるでしょうか？納豆はお好きかしら？あれは大豆に納豆菌をつけて発酵させる発酵食品。もやしというのもありますね。これはまあ加工食品というか、まあ発芽させて違うものにすると。もやしって家計がピンチの時、お助け食品ですよね。さらにはきな粉、豆乳、豆腐、油揚げ、がんもどき、高野豆腐、氷豆腐、おからと、まあそして最近ね、あの畑のお肉と呼ばれるあれ。ソイミートという言い方もするようですが、食物繊維質になっているようなそんな感じで、ぬるま湯で戻してお肉のようにして使いますね。あれもすごいですよね。いろんな種類があって、おっきい唐揚げみたいなのや、チンジャオロースに使うようなね、あの細切りのもありますし、そう、最近そういえばあのファーストフードのバーガーショップとかでもね、そういうミートのハンバーグで、ヘルシーって言ってね、歌って出てきてますよね。さらにこれは日本人には外せない味噌、醤油と。あ、そうだ、枝豆も大豆ですね。あの大豆になる前ね、暑くなってきた夏頃に収穫して塩茹でして食べる。ビールのお供にバッチリ。さらには黒豆も大豆の一種だし、 あとは豆乳から作る湯葉というのもありますね。あれも美味しいです。海外にテンペっていうのがあるのご存知ないですか？あれはまあ納豆の変形みたいな感じのイメージでいいと思うんですけれども、あれはテンペ菌で発酵させるね。で、納豆ほど匂いはないです。いやー、本当にバラエティ豊かで、こんな風に加工できる食品って他にあるんでしょうかね。もう和食作るときには欠かせない食材です。懐石料理なんかでも出てきたもののどこかに必ず大豆関連食材が入ってるんじゃないでしょうか。皆さんの一番好きな大豆料理、あるいは大豆食品は何ですか？一つだけあげろって言われるとものすごく悩みますけど、私はね、揚げ出し豆腐が一押しかな。あれにね、大根と生姜おろしを乗せて、ネギと鰹節もあると、もう最高ですね。外側のね、カリッとした部分と、中のふわっとした部分がいいバランスで、お出汁の味がこうじゅわっと染みて、すべてが混然一体になったところで、熱々をふはふはしながら食べる。口に入れた時の何とも言えない幸せ感が大好きです。でもね、熱すぎるとね、やけどしそうになるのが難点ね。食べたくなってきました。豆腐は水気を絞って固めてみるもよし、ソースをアレンジすればスイーツに使うことだってできる。万能食品。さあ、次に食べる大豆は何かな？
Sound art. Something delicious.
大豆 Chapter 5. Create. 創作。大豆 Soybeans. Soy.さあ、さあ、どこから来たかはミステリー。そんなことはどうだっていい。今いる僕を見てほしい。大豆は大事、大事な大豆。体にだけじゃなくってさ、心に広がる嬉しさは、昔からみんなが食べてきた、そのつながりを感じるから。どんな夫婦にも変われるよ。割れても茹でても火にかけたって魔法のように変わるから。豆腐に厚揚げがんもどき、豆腐ケーキだってできちゃうよ。こんなにすごいスーパーフード、他になんかありゃしない。イエイ。大豆大豆ソイソイビーンズ、大豆大豆ソイソイビーンズ。大きい豆でもないんだけど、なぜか大豆、大いなる大豆。ちょっとは胸張って偏見、みんなに食べてもらえるのが何と言っても幸せさ。巡る巡る何千年も、もちろんこの先何万年も、宇宙旅行ができるようになったら他の星にも行けるかな。それまでまずは世界中砂漠に寄って行けちゃうよ。大豆大豆ソイソイビーンズ。
Sound art. Something delicious.
大豆 Chapter 6. Feast. ごちそう Part 2. 今回の大豆の旅はフィーストもう一つ。なぜって、この美味しい大豆のことを一回だけじゃ言い尽くすことなんてできませんよ。そしてどうしてももう一つ巡りたかったのが味噌と醤油。大豆の凄さは加工食品の多さにもあるとお話ししましたけど、この味噌と醤油は世界に誇る日本の食材です。まずは味噌。味噌の語源については、中国でジャンという字がね、ミスンと呼ばれていたのが徐々に変化したとか、未だジャンにならないというので、味噌、味噌とか、いろんな説があります。 とにかく大豆自体にもその歴史から始まっていろんな説があるくらいですから、その加工品にも同じように今に至るまでの歴史があって、そこにいろんな話があるに違いありません。味噌は大豆や米、麦などの穀物に塩と麹を加えて発酵させ作る発酵食品です。ここでも古代中国のジャンを根源とし、遣唐使により中国を経て伝来したとされる説、日本独自説などがあるわけですけど、今私たちが日本で味噌だということで食べているものは、日本独自の発展を遂げた芸術品とさえ言えるでしょう。韓国のコチュジャン、中国の豆板醤などはこの部類に似ていると言われていますが、もともと中国で作られていたコクジャンは発酵するということでは同じでしょうけど、やはりその形態や味わいなどはちょっと日本の味噌とは異なります。要するに同じではないけど、みんな親戚みたいなものというのが一番わかりやすいように思います。ジャンは穀物だけじゃなくて、魚を用いたものは魚醤といって、日本のしょっつるがそれに近いでしょう。どちらかというと醤油かな、これは。やっぱり醤油と味噌も親戚ですね。味噌の話をし始めたらきっと何時間あっても終わらなくなりそうなので短めにしますが、全国つつ裏裏いろんな種類の味噌があるのは、その材料の配合と作り方によって色や風味も違ってくる。まずは麹を何で作るかで、豆味噌、麦味噌、米味噌という違いが出てくる。そして赤味噌、白味噌という色の違いは作り方で変わってくる。大豆を蒸して使うと濃い色になるんですね。私はね、今では豆味噌がないと生きていけなくなっているという、もうこの地域のね、豆味噌文化にどっぷり使ってて、ダーリンもね、幸いなことに愛知県出身なので問題なく過ごしていますけど、違う地域の人が一緒になると、まず揉めるのが味噌の味をどうするってことじゃないかな。朝ドラのエールでもやってましたよね。おとちゃんが豊橋で、美香はバリバリ八丁味噌、ゆういちさんは福島だから優しいお味の米味噌。あ、そういえば納豆のこともやってましたね。食べる食べないってね、だいぶ前の話なんですけれども、中津川に越してきて、どこか近くの町の道の駅のようなお土産屋さんでお味噌を売っていました。私はね、味噌を買うときは豆味噌か麦味噌が欲しい人で、その味噌が何でできているかがものすごく気になる人なんですね。でもそのお店のお味噌のパッケージには材料のことが何も書いていなかった。そこでお店の人に、これは何味噌ですかって聞いたら、赤味噌ですという答えが返ってきました。色の話を聞いてるんじゃなくて、素材が知りたいんですよと言って聞き直してみても意味が通じないらしくて、赤味噌は赤味噌ですとしか返ってきません。言外にね、赤味噌ってやわかるでしょ、何言っとるのこの人は、というのがありありと感じられます。もうこうなると話は平行線で、拉致が開かないと思って諦めて買わずに帰ってきましたが、やはりお味噌を売る方にはそのあたりの違いをちゃんと理解して売ってほしいなと思いました。いやいや、味噌の話をしているといつまでもかかりそうです。いずれにしてもお味噌というのは日本人にとってその人のソウルフードであることは間違いないですね。どの味噌を食べるかというのはかなりの確率で、何味噌を食べて成長したかというのが影響しているのではないでしょうか。こればっかりはね、理屈じゃないですよね。豆味噌が好きで、この地域の味噌文化が大好きなのは本当に幸せです。五平餅、味噌だれ、味噌煮込み、土手煮、どれも豆味噌じゃないと成立しない料理たち。どこかに長く出かけていると、これを食べるとほっとして、ああ、帰ってきたなって思います。さて、醤油も忘れてはいけません。20年くらい前に海外に行った時は、まだ醤油はそんなにメジャーではなかったですが、スーパーとかで売っていることはありましたね。 でも今じゃソイソースというと、どこのレストランのシェフでも知ってるんじゃないでしょうか。それくらい有名になりましたね。海外だと肉や魚料理にかけるソースといえば手の込んだこってりしたものが多かったですが、醤油だとかなりヘルシーで、しかも深みのある味になる。ただ味噌も醤油も美味しいんだけど、料理の色がみんな茶色っぽくなるっていうのが難点かなーって思ってました。海外の料理学校に行った時、いやーカラフルだなーって思ったのを覚えています。それが今では醤油や味噌がトレンディーだというから本当に不思議です。味噌は大豆と麹と塩でできていますが、醤油はこれに小麦が入る。蒸した大豆と砕いていった小麦を混合したものに麹菌をつけて作った麹に塩水を加えて熟成させ、最後に火入れして仕上げると。薄口と濃い口の違いは発酵の度合いによるもので、やや塩分を濃くして発酵を抑え気味にしたのが薄口。三河の特産と言われる白醤油は、大豆は少なめで小麦が多い。そうすると、あの独特の味わいが出てくる。味噌も醤油も全ては全体のバランス。もちろん、蔵の環境も大事だし、出来上がったものはもうどれもね、アートに近いです。日本酒はお米、味噌、醤油は大豆を麹を使って発酵させ、全く違うものにした魔法の食べ物っていうのは言い過ぎかしら。いずれにしても大豆がなかったら日本の食文化は全く違ったものになっていただろうっていうことだけは間違いないと思います。大豆。
Sound Art Something Delicious。
今日はフィースト、ごちそう巡りを二段構えでお届けしました。これだけお話ししてもまだまだ美味しい大豆の話はつきそうになくて、後から後から出てきそうです。そうだ、この地域で忘れてはいけない味噌料理がありました。ほうば味噌。乾いたほうばの上に味噌を乗せて、薬味や椎茸などのね、山菜やキノコをこう絡めたものね、一緒に置いて、そして焼いて、ご飯に乗せて食べる。ちょっとこの甘めの味付けで、これでね、何杯もご飯が食べられちゃいます。始まりははっきりしてないようで、冬の間、漬物だるから凍った切り漬けを何とかして温めて、そこに味噌を加えて食べたという話もあったり、グルメ料理というよりは生活の知恵から生まれた一品という感じですね。ホテルや旅館だとあの卓上コンロのようなのにね、乗せて出してくれるからまた風情があります。ミシュランガイド愛知岐阜三重2019特別版というところにミシュランプレートの評価で掲載されたという情報も見つけたんですがね、ほうば味噌ですね。ミシュランガイド持ってないから確認ができておりませんが、でももし本当ならね、こういう料理こそ評価してくれてありがとうっていう感じです。飛騨高山の郷土料理ということになっていますから、多分高山の料理屋さんでしょうね。コロナになってから高山の観光業、飲食業はかなりのダメージを受けていると聞きます。ミシュランの星をもらったレストランや料理屋さんでも、テイクアウトや地方発送やってるところもあるようで、コロナがなければきっとそういうチャンスもなかったかもしれませんから、ちょっと美味しそうなね、お店を探してみようと思います。5000年前の人たちが食べていた大豆料理はどんなものだったのでしょうか。あのままでは食べられないということが分かってから、諦めずにじゃあどうやって食べようかとまあ試行錯誤して食べていったんでしょうね。多分偶然に生まれたメニューというのもあるんじゃないかな。そのおかげで今本当にたくさんの美味しい大豆料理が食べることができます。発想を豊かにしてくれる食材、大豆。これからも楽しんで食べていきたいと思います。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？ 今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。 FMPP のホームページから入れます。 Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。